こんにちは、スミスです。これからリチャード3世の第1幕の第4番のところについて一緒に考えたいと思いますけれども、この第4番のところも第3番と同じようにかなり長い270行ぐらいありますね。それ以上かな。そしてこの第4番のところは非常に大切なんですね。第3番のところでリチャード3世の劇全体の、流れを決めるような話ありますけれども、この第4番のところはクレレンスが死ぬというところなんですね。そしてここでシェイクスピアは私たちに神の裁きについて考えさせる。ここで見ることは実は後でリチャード自身に対しても同じようなことが起きる。クレレンスの死ぬところとリチャードの死ぬところは似てるところがいろいろありますよね。そういう意味でクレレンスの、死ぬところは、予言的な、雰囲気もありますね。クレレンスはまず、クレレンスの、クレレンスを見てる人と一緒に自分が見た夢について話します。それを今回の話にの時に一緒に考えたいと思いますね。そこで、門番をしている人ですか、そのタワー、刑務所みたいなところで、クレレンスを見ている人とクレレンスは話している。ああ、私は大変な夜でした、とんでもない夢を見たというんですね。で、自分が落ちてグラウスター、そのリチャードですね、にぶつかって、そして自分が海に落ちてしまいました。そしてもうそこで溺れる。どんどんどんどん下に行きます。ということを見て、苦しんでいるわけですけれども、死んだ後でも、その夢は続けているかのような感じで、そして、何を見たかというと、ウォーウィックが現れる。ウォーウィックは、クレレンスの奥さんのお父さんですね。で、クレレンスは結局その奥さんのお父さんを裏切ったことになってしまいましたけれども、ウォーウィックは現れて、嘘つきのクレレンスを訴える。それからですね、マーグレットの息子エドワードですね、前の王様ヘンリー6世の息子エドワードが現れて、あなたはテュクスベリーで私を殺したということを言ってクレレンスを訴えるということを見て、自分は地獄に落ちてしまうことになるというような夢を見る。それでクレレンスは非常に怖い、そして気持ち悪い。私は実際にこういうことをしましたということをクレレンスは認める。そしてクレレンスは神様に祈ります。どうか神様、もし私は許されないのであれば、もしあなたは私の罪を復讐しなければならないのであれば、少なくとも私だけに対して怒りを表して、私の妻と私の子供たちはあなたの怒りを受けないようにお願いしますとクレレンスは祈ります。このようにですね、クレレンスは本当はお兄さんのためにこのことをやってしまいましたけれども、エドワードはクレレンスを刑務所に入れてる。クレレンスはそのことを言いますが、今度ブラックンベリーという人が入ってくる。そしてブラックンベリーは私たちに話しかけてくれますね。王様たちとかリーダーたちは非常に悲しいものである。表面的な栄光はありますけれども、よく眠れない、いろんなそのリーダーとしての心配を全部負わなければならない。本当はリーダーになることはそんなに素晴らしいことではありませんよということを私たちに話しかけてくれます。実はですね、ここでブラックンベリーが言ってることはヘンリー5世の中でヘンリー5世自身が言う言葉に非常に似てますよね。ヘンリー5世もリーダーになることは大変なことである、 表面的に栄光があるかもしれない。みんながそのリーダーに対していろんな儀式を行ったり、リーダーのためにこうしますああしますと言ったりしますけれども、リーダーの立場は大変ですよということをヘンリー・ゴセも訴えるし、ブラッケンベリーも私たちにここで話します。ここでシェイクスピアのリーダーについての考え方を見ることもできると思いますね。今回ここまでにします。次にですね、その二人の人殺しがクレレンスを殺すことについて一緒に話し合うという会話になります。